菊池館長、低層問答。ナレーター七味春五郎、発行元丸竹社房。金を売る。ち。7月、もうすっかり夏であるべきはずなのに、この3日ばかり日の目も見せず、時々降る雨に肌寒いような涼しさである。今も小雨が降っている。だが空は薄白く、間もなく雨も降りやみそうな光が漂っている。新子はぼんやり2階の居間から外を眺めている。路地の水たまり、黒い子猫がぴょんぴょんと水たまりを避けて、隣の生垣の下をくぐった。茶色の雨マントを着た魚屋が自転車に乗ってきて、共同水道の脇で雨に濡れながら切り身を作り始めた。豆腐屋のラッパー、まだ昼前なのである。
はは、
新子は軽いあくびをした。途端に階段の下から甘えかかった。
新子姉様
という声が弾み上がり、ドタドタと駆け上がってくる足音がして、勢いよく襖が開いた。あまり生育しない前に売れてしまったカブスのような小柄な体全体がピチピチした。しんしんとした目、小さい鼻、小さい唇の生き生きとした新子の妹、美和子である。
何よ。
新子は不愛想に広い聡明な額の薄い細い眉を潜めてそちらを振り向いた。下顎骨が形よく精巧に発達していて、唇が大きかった。のどかそうな、それでいて、ひどく謎めいている大きな目が、不愛想な言葉を和らげるように、ニヤニヤ妹へ笑いかけていた。
ストッキングが、みんなどれも満足なのがなくなっちゃったのよ。日曜くらい、お家にいらっしゃいよ。それに、もうご飯よ。雨は降っているし。だって、家にいたら、息が詰まりそうなんですもの。渡辺さんのところへ行くって約束してあるんですもの。一時の約束よ。もう支度しなければ遅くなるわ。じゃ、着物になさいよ。ひちわる。こんなにちゃんと着てしまっているのに。
クリーム色のピケで、肩ばかりはひどくハイカラだが、お手製らしいワンピースを大行に手を開いてみせた。その胸に、大きな乳病のように正確な半球が二つ。見事に盛り上がっていた。
少しくらいの穴、かかって入っていらっしゃいよ。かがれるだけはかがってよ。もうその余地がないのよ。ほら。
美和子は姉の膝にストッキングを落とした。足の肩のまま、ダブダブに膨らんでいる膝のあたりに、虫の食ったくらいの丸い穴が開いている。
これくらい大丈夫よ。マニキュアのエナメルを塗っておくと、毛が抜けないから、洋服で隠れちゃうわ。うん、そうする。でも、帰りに新しいのを買ってこなくっちゃ。お金ちょうだい。この間あげた5円、どうなったの？少し残っているけれど、ストッキングを買えば、バスにも乗れないわ。チェ。
笑いを含んだ舌打ちをして、寝目据えて、50銭銀貨を2つ出してやると、美和子は現金に喜んで、階下へ降りていった。台所へ降りて昼の支度をと思っていると、
しんこちゃん
と、すぐ隣の部屋で姉が彼女を呼んだ。
二、しんこちゃん、ちょっと来てよ。話があるの。
隣室からの姉の声が続いた。
お姉さまもごよ。
ちょっと皮肉に笑いながら立ち上がった。すらりとした長身、くよかな感じはなかったが、清純なあだっぽさが、そんな言葉が許されないとしたら、特別な風情が、新子の体には流れていた。襖一重の姉、恵子の部屋は、およそ異人種でもが住んでいるほど、区切られて得意であった。床の間いっぱいに、おびただしい和書、洋書が積み重ねられ、明かり取りの丸窓の近くに、相当古いがどっしりとした机が置かれ、その前の革張りの椅子に稽古は腰掛けていた。
壁には外国の名優の写真らしいのが、めいめい白いかまちの縁に入れて三つかかっていた。小さい水彩画とピカソの絵はがき、その脇には恵子自身の制作らしい麻布にぶどうの房のアプリケが薄汚れた壁をすっかり隠していた。
話して。
シンコは姉の机の脇に立った。
佐山さんが、あなたが私たち兄弟の中では一番くせ者だって言っていたわよ、と
恵子が微笑しながら言った。
それはどういう意味？あなたには聖母のような清らかさと娼婦のようなエロがあるんだって。恋愛でもしたら男殺しという役だって。
え？そんなこと言った？
だって佐山さん、一度しか私と愛もしないくせにわかるもんですか。
恵子は兄弟の中で一番美しいかもしれなかった。とにかく完璧な美人タイプに列し得られる。おしろい毛がなく癖のない潤沢な黒髪を無造作に束ねているので、大変清楚な感じがした。
話して、それぎり。
シンコはもう一度聞いた。姉はちょっと首を振って、
ううん、これよ、
と丸善のビルをシンコに渡した。要書が5冊。シンコは内訳は見なかったが、合計は23円50銭だった。
お母様に言うと、またチョコ一席よ。あなたから話してほしいの。
シンコはしばらくの間黙ってしまった。兄弟の父は長い間、台湾のさる製陶会社の技師をして、相当な高給をはんでいた。退職した時にも数万円の手当をもらった。しかし生活ぶりが派手だったので、一昨年、脳一血で死んだ時は、金はいくらも残っていなかった。そして派手な生活ぶりと金のことを気にしないルーズな性格とだけが遺族の上に残されていた。今年の初め、慌てて家賃の安い現在の家に引っ越してきたのであるが、働く者のない家庭は窮乏の淵へ一歩一歩ずり落ちていくほかはなかった。その上、兄弟の母が生活に対してはひどく没常識であった。
3。父が死んだ後も母は漫然として何の新しい収入のあてもないのに家賃の高い麹町の家に暮らしていた。姉の恵子は相変わらず女子大に通い、新子は津田英学塾に通っていた。今年の初め、母が少し愚痴っぽくなったので、新子はおかしく思って、母に迫って家の経済状態を根掘り葉掘り問いたらしてみると、父が勤めていた会社の株が50ばかりの他には、銀行預金が2000円とわずかしか残っていなかった。父の死後、そんなわずかな預金の中から、月々300円に近い生活費を出していた母のデタラメさに驚いたが、今更どうすることもできず、シンコは慌てて自分で学校を辞めてしまい、母を勧めて家賃の安いここ、四谷谷町の家へ越してきたのであるが、しかしそれは半年でダメになる生命を、やっと1年に伸ばしたというだけのことで、前途に横たわる生活の不安は、どう払いのけることもできなかった。しかし、それは新子だけの気持ちで、姉の恵子も妹の美和子も、家の生活の実際を知りもしなければ知ろうともせず、太平無事の日々を過ごしていた。ことに恵子は文学好きで、去年あたりから、進撃研究会のメンバーになると、家の暮らし向きなどはお構いなしで、いつも損をする公園の手伝いなどに浮き身をやつしていんのだった。だから新子が今年の初めから母を助けて家計を切り盛りし、月々いくらいくらと決めておいても恵子も美和子も無駄な浪費をする習慣がなかなかやまず、本好きの姉はこの頃為替相場の関係でめっきり高くなった洋書を買ったりするのである。
23円50銭。困るわね。お母様がこの頃愚痴っぽくなったのも 無理はないのよ。お姉様、家に今、お金いくらあると思っていらっしゃるの？
シンコはビルを手にしながら、金銭というものの脅威がしみじみ身に迫るのを覚えながら言った。
おやおや、あなたまで愚痴っぽくなったのね。だって、これ二月分よ。私もっと買いたい本があるのを辛抱しているんですもの。その代わり、私、着物なんか一枚だって買わないじゃないの。
もう、姉は少し中っ腹らしかった。初めての愛児として、両親の前世時代に甘やかされて育った姉は、生活ということに対しては全然考えようともしないらしく、点で話にならなかった。こんな機会に、もっと真面目に、根本的に姉に話してみようかと、シンコが考え出したとき、開花から母親が高い声で、
シンコさん、ちょっと下へ来てくださいな、
と叫んだ。
はい、
とシンコは返事をした。一家中何かにつけてシンコだった。いかなる場合でも一番深く考えているものが苦労するように、母も姉も妹もみんなシンコにおぶいかかっているのだった。4. シンコは姉に自分たちの生活について何か言ってやりたい気持ちを抑えて、階下へ降りてみると、上で気がつかないうちにそこの玄関へ、父の存焼中から出入りしている重松という日本橋の時計屋が来ていた。四五年前まではよく格好な出物があると言って売りつけに来たのであるが、去年あたりからは母が生活費の足しに、時々売り払う品物を買いに来るようになっていた。茶道具の脇に、シンコの見慣れない金の大きい指輪が二つ置いてあった。母は子供のように秘密主義で、子供にまで隠していろんなものを持っていたのだが、この指輪も母がとっておきの秘蔵品だったのかと思うと、シンコは悲しかった。だが、母はニコニコしながら、
重松さんにね、こんな指輪、どうせ安いんだろうと思って見せたら、金は今とても値がいいんですってね。
ねえ、信仰、売ってもいいだろうね。あなたに相談しようと思って呼んだのよ。どう？
母は二三年来の金の値上がりにさえ、今さら驚いているらしかった。
そうね。それは売ってもいいけれど、重松さん？今一問目、いくらで買っていくの？
4円50銭です。
頭をテカテカに慣れつけた重松は、どっかにずるそうなところのある四十近い小男だった。
もっとするのじゃないの？
上1円50銭まで行きましたが、このところ1円ばかり下がっていますので。
この指輪、何問目あるの？
シンコは一つずつ持ち上げてみながら聞いた。
大きい方が5問目2部、小さい方が4問目4部、両方で9問目6部でございます。
重松さんの計り、インチキじゃないの？
と、シンコがからかうと。
どういたしまして。それに、お母様がちゃんと古い駆けつけを持っていらっしゃいます。ごまかしが効かないんですよ。
え？どんな駆けつけ？
彼よ。母は嬉しそうに、膝の上に置いてあった渋色になった身の髪の書き付けをひらひら出してみせた。1. 金23円92銭なり、平打ち純金指輪、5問目2部。1問目、4円60銭なり。1. 金20円24銭なり、平打ち純金指輪、4問目4部、1問目道場。採掘料1円20銭、明治40年9月吉日、と書いてあった。考えると、これは両親のエンゲージリングなのである。
振っちゃうの？
シンコは何か悲しいような、浅ましいような気がして、静かに母の顔を見返した。5. この4、5年代、金輸出禁止とか解禁とか再禁止とかあんなに騒ぎがあって、
金の値上がりについての新聞記事だって行くたびも出ているのに、それをちっとも知らない母は、重松の言う相場に何か大儲けでもしたように嬉しがっていた。ねえ、この書き付けだとこんなに安いのが100何円にもなるのだね。やっぱり昔のものは物がいいんだね。他のものはいざ知らず、金はいつにでも金であるところに値があることを知らないらしい母に、新子は、ええ、と返事はしたものの、暖かく目頭が潤んできた。父が死んで以来、母が経済的には不遇だということが露骨に分かってきていた。100円の金は半月くらいの間に煙のごとく意味もなく消えるのだろうと思うと、そのために亡父と母との大事な記念物がやすやすと消えていくことが新子には悲しかった。重松は紙幣を数えて母に渡し、小銭をも出そうとすると、母は慌てて、明日はいらないから、と呆れるばかりの気前の良さで、ほくほく紙幣を受け取るのであった。その明日があれば、午後取りに来るはずの伝統代が払えるのにと思うと、新子は、
私がいるから、重松さん、ほいていきなさいよ。
危なく口に出かけたが、今でも貧乏たらしくすることの嫌いな母の気持ちを傷つけたくないために、新子は黙っていた。重松が帰ると、結局金を持って気の大きくなっている母から、さっき頼まれた姉の書籍代を引き出すことに気を使わねばならなかった。
ねえ、お母様、お姉様の本題がいるのよ、25円ばかり。そんなから出してくださらない？
気のいい母は彼女の思惑通り割合機嫌よく稽古の書籍代をそのうちから出してくれながら。
本当にあの子は金食い虫だね。でも来年学校を出たら働いてくれるだろうね。と言った。どうですか？女子大なんか出たって今年なんか10人に1人くらいしか就職できないそうですよ。それに、お姉様のような人、たらけるかしら？
だって、そのために学問をしているのじゃないのかい？
そうはいかないのよ。お母さん、この頃は男の大学を出たって、10人に2、3人しか口がないんですもの。お姉さんなんか芝居なんかを熱心に研究したって、どうにもなるもんですか。
じゃあ、お前、だんだんお金が減るばかりだし、先々。どうなるのだろうね。私は、恵子が学校を出るまで、どうにかして、食べつなげばいいと思っていたんだが。
私が働くつもりよ。
新子は、非生活的な一家の代わりに、自分が働くよりしようがないと、つとに決心していた。
6。母とちゃぶ台を挟んで新子は、しみじみと言い出した。
お母様、私、すぐ働くようになるかもしれないのよ。お母様も知っているでしょ？前川さんって、私のお友達があるでしょ？この間、よそでお会いした時に、私、働きたいってお話ししたら、ちょうどあの方のお兄さんが家庭教師を探しているんですって。日曜だったら、兄もきっと家にいるから、一度会いにいらっしゃいっておっしゃってくださったのよ。今日これから伺ってみて、私に務まりそうだったらお願いしてみるつもりよ。
だって、お前は三沢さんと結婚するのじゃないのかい？と母は気を利かして言った。
嫌なお母様、出し抜けにそんなことを。
物に動じない新子の方がかすかに染まった。
だって三沢さんは随分お前と親しそうじゃないか。私が今結婚してしまったら、お母さんたちどうなるの？
それもそうだけれど、それに、三沢さんだって結婚できるような身分じゃないわ。それに、お友達としてはいい方だけれど。
とにかく、私午後から前川さんのお宅へ伺ってみますから。
そう言って、新子はお昼の支度にと台所へ立った。 ここへ引っ越してきたとき、女中にはいとまを出したが、長年奉公している60に近いばあやだけは、今さら出すにも出せなかったし、母から常に口やかましく言われながらも、それを気にしないで忠実に働き、買い物なども一人でやってくれるので、新子は頼りにしていた。ばあやに昼のお惣菜の指図をしてから、母の居間にさっき出かけた宮子が脱ぎっぱなしにしていった着物を片付けていた。
ねえ、お前が働くということ、稽古は知っているかい？
チャランスの引き出しから手提げ金庫を取り出して、さっきのお金をしまい込みながら、母が新子に言った。
いいえ、まだ。一度相談してみたらどう？稽古にはまた何かいい考えがあるかもしれないもの。
いいですわよ。
なぜ？稽古は長女だもの。お前を一番に働かすなんて法はないわよ。
いいのよ。お母さん、お姉さんにはまたお姉さんとしての考え方があるのよ。
だって、そりゃ、お前の決心を聞いたら、稽古だって何と言うかわかりませんよ。
私、話が決まってからお姉さんに報告するわ。お姉さんはお姉さん。私は私だわ。じっとしていられない性分ですもの。つまり、苦労症なのよ。私は大いに働くわ。
七。それから三時間ばかりの後に、新子は麹町元園町の前川邸の応接間にいた。友達の訪れを心待ちにしていたらしい霊場の道子は、さっぱりした趣味の良いアフタヌーンを着て、新子を喜び迎えてくれた。絹張りの壁やカーテンの心よい色彩、置き棚やテーブルの上に飾られた陶器や、青銅の置物や、針製の細工物などの趣向を残った並べ方が、その豊かな暮らしを表して、すべてがゆったりと溶け合っていた。窓からは手入れのよく行き届いた庭の一部が眺められ、雨に咲いている口なしの強い甘い匂いが、時々かすかにうっとりとするほど部屋の中に揺れてくるのであった。三、四年前までは、この家へ二、三度遊びに来たこともあり、こうした応接間の空気などにも特別に感じ入りもしなかったのであるが、やや切羽詰まった就職者として来ているせいもあって、新子は何か不思議な圧迫を感じるのであった。
今年、小学五年生になる兄の子があまり甘やかしたせいか、頭はそんなに悪くないんだけれども、学校ができないの。
男の子さん？
え、そう。いたずらっ子だけれども、性質は素直なの。それから、小学校3年の女の子。この方はどちらでもいい。この方は、面白い可愛い子よ。二人とも、あなたが手こずるような子じゃないけれど、問題は姉よ。
美智子は、新子に比べると、冴えたところはないが、丸顔で、目も唇もほっそりしていて、豊かな黒髪を短く切って、洗練された衣装の好みや、金持ちの娘にしては済ましていない点などで、なんとなく人好きがした。弾力に満ちた体は、しなやかで、いかにも快活そうだった。
お姉様って？つまり、子供のお母様よ。
じゃあ、お兄様の奥様？
え？
愛嬌深い美智子の茶がかった目が、ちょっと皮肉な笑いを浮かべた。
それは、どういう意味で？あなた、私の姉とお会いになったことないかしら？一度くらいお目にかかりましたわ。
新子はいつか劇場か何かで美智子と一緒にいるときに、ちょっと挨拶したことを思い出した。
そうだったかしら？私、あなたなら辛抱してくださると思うけれど、
美智子は可愛い苦笑を続けた後、
兄はとてもいい兄ですの。怨霊で物分かりが良くって、貧困法制で、自分の肉親の兄を褒めるのはおかしいけれど、と、美智子はしばらくは帰り見て、他を言う形だった。